ってますよね。
だから日本のものづくりがようやくこう新分野を見つけながら発展していく形になってきたと思うんですけどね、はい、なぜそうなってきたのかっていうのをちょっと私は文化系ですが、でも技術的なお話をちょっとさせていただきたい、はい、大事なんです、
はい、
それがですね、技術2つあって、1つはすり合わせ型ですけどもね、これ例えば自動車、安定的にすごく性能のいい車を作ろうとすると、タイヤとかエンジンだとかパソコンとかいろんな技術が必要で、全部の技術をうまく組み合わせてやらないと最終的にいいものできないじゃないですか、
はい、
これがすり合わせ型っていうんですね。で、一方でその組み合わせ型、モジュラー型っていうのは、例えばパソコン、これはですね、今秋葉原行って部品を買ってくれば僕だって作れちゃうわけですよ、要するにプラモデル組み立てるようなもんなんですよ、でこの2つの技術体系があって、はい、日本が強いのは実はこの上のすり合わせ型なんですね、その自動車、それから最近流行ってるデジタル家電、あるいはロボットなんていうのはみんなそうなんですけども、これ日本強いんです。ところがこの下のモジュラー型ってのは実はアメリカと中国が強いんですよ。で、最近中国が日本に追いついたっていうのは、日本の作ってるものを全部バラしてみて部品にして、それを真似したから強くなったんです、ところが中国は真似はできるんだけども、オリジナルを作る技術はまだないわけですね、そういう意味で日本の強みっていうのが今すり合わせ型にあるんだってことが分かってきたんで、これをこれからどんどんどんどん伸ばしていけば日本はできるんですね。ものづくりまた復活するんですよ、
はい、
そういう意味で日本のものづくりどこが強いかっていうのが今分かってきたんで、長所を伸ばしていけば私はどんどん日本はリードしていけると思いますよ、
はい、
自信持つべきだと思います、
ね、分かりました。